はい、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。
お願いします。
お願いします。
さて、本日の番外編はゲストをお招きしてお話を聞いていきたいと思います。それでは早速ご紹介しましょう。太宰府天満宮第40代宮司西高辻信弘さんです。お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
宮司さんに来ていただきまして、
お呼びいただいてありがとうございます。
こちらこそ、本当にわざわざありがとうございます。
こちらサイド独特の緊張感に今
そう歴史を勉強しすぎたがゆえの緊張感だよ、
はい、なんですか今ゆえにゅって言いましたね
めちゃくちゃ緊張してる。そういやいや、緊張してる。今までいないほど緊張してるんですが、はい、この前ショート編でやった道真公の直接のご子孫に当たる、
うん、そうなんですよ、
40代目の、
はい
はい、
ということで、まずはじゃあプロフィールを僕の方からざっと紹介させていただきます、はい、西高辻信弘さんですね、昭和55年福岡県太宰府市生まれです。で、ご祭神、菅原道真公から数えて40代目のご子孫にあたるということで、うん、東京大学文学部、美術史学を、専攻されて卒業されました。で、國學院大学大学院にて修士号並びに神職資格を取得し、平成17年より太宰府天満宮に奉職され、で、現代美術に造詣が深く、神職としての祭祀奉仕に加え、平成18年に立ち上げた太宰府天満宮アートプログラムをはじめとする美術展企画や街づくりにも積極的に携わっていらっしゃいますと。で、平成31年ですね、お父様の、後を継ぎまして太宰府天満宮宮司に就任されて現職で、やられているということでございますね。
ご丁寧なご紹介ありがとうございます
いやー、ということで、ちなみになぜ今回ゲストにお呼びしたかということで言うと、はいはい、もちろん、
まあ、この前菅原道真公のやつをやって、うん、で、元々実は僕西高辻さんと、うん、面識があったんですね、
はい、そうなんですね。
はい、そうなんですよ、
はい、
ICC というビジネスカンファレンスの、はい、なんかこうコンテンツの中で太宰府天満宮の中を西高辻さんご本人に案内してもらうっていうのがあって、そこに僕とヤンヤンが実は参加して、
行ったんだよね。
え、
うん、
なんかサブ案内役で何の機能もしなかったんですけど、その時は、
はいはいはい、
一応歴史詳しいからっつって、はい、サブ案内役でそこに入れていただいて、
はい、
でその時に初めてまあお会いをして、
うんうん、
その後もですね、いろんなイベントとかでご一緒することがあって、
うーん、
そこで一緒に登壇とかさせていただくこともあったですね、
はいはいはい、
あ、そうなんだね。
そうそうそう、だから結構何度かお会いさせていただいたことがあって、僕と西高辻さんは、
はいはいはい、
恐縮ながら、
はい、
この前させていただいたから、
はい、
放送を、
はい、
道真公を、
はい、
本当ダメ元で、
はい、
もしよかったら、はい、番外に出ていただけませんかってお誘いしたら、はい、本当快く、受けていただいて、
はい、
まあ本当に来ていただきましたっていう。
いや、ありがとうございます。
でも私も深井さんとお会いして、
はい、
最初は歴史のデータベースを作った会社の方ですということだったので、はい、
う
ん、この古典ラジオ時代を知らなかったんですけども、
うん、
一緒にお食事をする機会があって、その時にこういうのやってますということで、うん、ヤンヤンさんのこととか樋口さんのこともお話をいただいて、はい、それから興味を持って聞き始めてリスナーだったので、は
い、
非常に今回は緊張して伺っております。
そうな、え、もうじゃあ結構聞かれてる、
もうかなり2年近くは聞いてますね、
ありがたい話で、
はい、
ちなみに一番のお気に入りのシリーズとかございます？
やはり太宰府とも関係があった高杉晋作の回とかはやはりとても心に響いた部分もありますし、またでも逆に世界史の中で、あ、歴史の教科書では見たけども深く知らないっていうことで、例えばハンニバルとか、名前はもちろん知っていてとあるんですけど、どういう背景があってとかいうところまで分からなかったので、そういう知らない部分に焦点を当てていただくとか、やっぱ概念の部分とかもかなり取り上げられてなさってるので、そういうところは他のそれをちゃんと概念化した中で捉えると、こういうふうな歴史がつながるんだっていうところを分かるので、とてもありがたく、
ありがとうございます。
車を運転する中とか出張の時にダウンロードして聞いてるとか、か
なり、
はい、聞いてます。
これはもう本当にちゃんと聞いていらっしゃるリスナーの方でしたね。
そう、ありがたい、
はい、だいぶ緊張解けました、はい、これで。
そうなんですか。やはりもうね、樋口さんがちゃんとね話を聞いて回されてるので、より深く聞くことができるので、3人の 組み合わせがものすごく素晴らしいなと思いながらいつも聞いております。
やっぱ樋口に注目するところが本物のリスナーさんだな。
ありがとうございます。
結局ね、ということですけど
樋口さんあっての古典ラジオかなと思
いますいやでも今回その40代目って何年続いてらっしゃるんですっけ。
あの三曽根公が亡くなられて1121年経ってますので、ね、
その1121年続いてる家って世界史上ないんですよ、ほぼ。多分日本にしかない。
いやそれもね、なんか言われないと確かになさそうやなって分かんないですよ ね。気づかない。
その一つの王朝がめちゃくちゃ長く続くとかがない限り、うん、そういう家ってないと思うんですよね。なんかそういう家の方はどんな気持ちなのかめっちゃ僕聞きたいと思ってるんですよ。
そうですよね。
世界にあんまりそんな家ないけど、そのなんか500年とか多分あるんですよ、
はいはいはい、
中世ヨーロッパぐらいから続くとか、ね、多分ハプスブルクとかそんな感じだよね、
うんうん、
けど1000年超えてるってどういうことってなってくると思うので、
確かに。
だからそこら辺の特殊な感覚とかもそのお伝えできたらすごい面白いかなとも思ってますし、
うんうんうん、
やっぱりその神社太宰府天満宮でご祭祀してらっしゃってて、うん、で現代の神社っていうところもいろんなチャレンジもされてらっしゃいます。さっきアートプログラムって話も出てきましたし、うんね、この後まあ詳しく話すと思いますけど、僕も何度かあの見に行ってるので、
うん、
すごい新しい取り組みもしてらっしゃってて、
はい、
というところもなんかこう紹介できたら面白いかなと思って今回はお呼びしました、
はいはい、いやちょっといろいろとね聞いていきたいんですけど、うん、まず我々福岡に今住んでるじゃないですか、
はい、
太宰府天満宮行きますよね。
あのね、はい、行くよ。
行くんですよ。
ありがとうございます。
2人は出身じゃないですか、うん、どんな付き合い方するんですか、うん、福岡の人。
僕の場合は小4に中国から福岡に来て、うん、で多分ね小学校5年生か6年生の時に初めて太宰府天満宮に行ったんですよ、
はい、
なぜかというとそのスケッチ大会で行ったんですよね、
はい、スケッチ大会ですね。
スケッチ大会で行って、
そういう共通言語
そうそうだからあの最初の接点は美術だったんですよ。太宰府天満宮アートだったんですよね。次に行ったのが多分中2か中3の時で僕美術部の部長だったんですよね、
はい、
でその時もあの花勝負のスケッチ、
あ花勝負のスケッチ今もあります
今もありますか、はい、で行ったんですよね。だから本当に小さい時から節目節目で行かせていただいた場所。
それはなんか福岡の人はみんなそうするってこと？
どうですか？大体行ってると思います
よ。大体行ってますね。
田川そんない
やちょっと遠いじゃないですか。
車で行く、いやもう余裕で行きますし、やっぱ僕はもう本当子供の頃からあの親に何回も何回も連れて行ってもらってるんですよ。
なるほどね、
だから太宰府園あるし、はい、梅貝餅食べ行くぞみたいな感じでやっぱ子供は連れて行くので、なんか気持ちいいって子供心に思っていて、で受験の前はもうほぼ必ずと言っていいほど。
そうですよね、
そう。あと大人になってからあの博物館、
はい、
旧国で見たいテーマがあればもう必ずその太宰府天満宮に。
旧国よく行くね、うん、確かに。
だから博物館あって神社あって、あとはやっぱ遊園地もあって、
ね、
で、はい、やっぱうまいがいもちょっというそのなんていうんですかね、名物もあるみたいなところで、うんうん、なんか総合的にいろんなものがあるんです、
はいはいはい、
今あの県内唯一の遊園地に太宰府遊園地はなりましたので。
あ、そうなん、
はい、
貸し会がね、
あ、そうなん
です。なくなったから、
なくなったんで、うん、そういうとこもあって、だからやっぱこう、うん、大人から子供まで行ってると思います、
は
い
は
い、福岡。
関東の人とかどんな感じなんですかね。
多いですか、
受験の時来るみたいな感じなんですかね。
受験の時とかその前にも、例えばでも福岡はまず旅行でいらっしゃる方も多いので、はい、そういう時に太宰府天満宮に足を運んでいただくことも多いですし、
インバウンドの方とかめちゃくちゃいらっしゃいますよね。
今もそうですね。特にあの海外からもやっぱり増えておりまして、うんうん、まあ、多分2割3割ぐらいは海外の方が、
ね、今行くと 2,3 割アジアから来た方々とかがいるイメージがあって、はい、うん、まあ、僕島根県出身ですけど、当然太宰府天満宮めちゃくちゃ有名で、うん、島根でも、
うん、あ、そうなの、
ちゃんと有名
で、う
ん、
どこで有名、
やっぱり受験で有名になる。
あ、受験でなんだ、うん、
受験の時にやっぱ行く人いっぱいいる。
あ、そうなんだ。
前ね、
島根から
行く人いるよね。
いや、だから
全国から来てるから。
じゃあ高尾から行くに決まってんじゃん。
いやちょっと、いや高尾はどうなのかな、
なんか受験するのかな。
下から高尾が入ったんですよ。
うん、
いや、ということで、はい、だからもう本当に僕ら福岡住んでたら当たり前だけど、日本全国から見ても本当に大事にされてるというか、
うん、
はい、とっても重要な場所だと思うんですけども。うん、
はい。
そんな太宰府天満宮は道真公がいたからできたということなんですけども、で西高辻家っていうのがその脈々と続いてる道真公からの、
そうですよね、
そうですね、三実子の嫡流の家系でして、はいはいはい、三実子を数えちょうど私が40代目というふうになります、うんうん、で太宰府天満宮は全国で約1万2000社菅波三実子をお祭りしている神社があると言われているんですけども、うんうん、その中で特別な位置づけとしてやはり御墓所三実子のお墓の上に創建されたというのが非常に全国の中でもまあ稀に見る例であると。神社でもお墓の上に建てられたところっていうのはほとんどないですから、まあ、そういうお墓という性格もありますので代々子孫が祭祀を執り行って、まあ、お守りをしているということで守らせていただいているということですね。
そうか、お墓の役割も、まあ、そのご親族からするとそうなってるということ
ですね。はい、そうですね、
兼ねてやってる
ってことですね。はい、なので名字はもともとは菅原だったんですけども、ね、はい、大体いろんなお家でも家が別れた時とか土地の名前をつけることが多くて、で私のうちは太宰府で大きな鳥居のそばにあったので、まあ、大鳥居という名前を江戸時代までは使ってまして、菅原から変えて、で明治に入って西高辻というふうに名前を変えて、明治からは西高辻として名乗ってやっているというところですね。
なんか天満宮ってなんであんなにたくさんあるんですかね。
確かにそうですね、
本当に至る所にあって、はい、僕の今の福岡の家の近くにもありますし、出雲の家の近くにもあるんですよ。
確かこれ菅原道真編で言ったと思うんですけど、天満宮っていうのは道真公を祀ってるイコール天満宮、
そうですね、
で天神っていう名前も、うん、
天神社はおおよそは三実子を祀りしているところがありますけども、うん、はい、また違う場合もあるんですけど、大体はそうですね。でやはり三実子が太宰府亡くなって、その後太宰府天満宮自体はそこをまあ慕う方々がお参りをなさったりとか、あとまあ太宰府政庁という役所があったので、そこに派遣された方々がやはり文学的な面とか含めて数形が厚くて、でまあ太宰府天満宮でお参りし、いろんなものを寄進していただくとかいうことがあったんですけども、その神様になられてから三実子が京都から流されて太宰府まで行かれる途中に寄られた場所とかの伝承があって、そこに創建されたりとか、まあ福岡の場合もそういうのにちなんだ天神社はとても多いというのもありますし、まあ、時代が減る中で、うん、まあ、あといろんな土地が各神社とか太宰府天満宮もです寄進される中で、そこに持っている遠く離れたところにもじゃあ天神社をお祭りして、まあ、そこを実りが豊かであるように守りましょうということで天神社が勧請されていくというところもありますし、それ以外にもやはり農業と結びついて、まあ、雷が鳴った後に雨がもたらせるという農耕の信仰も強くあるということで、
稲妻も稲と書きますし、
ね、はい、そうですね、はい、そういうやはり五穀豊穣を祈って天満宮天神社をまあ勧請するというところも増えてきたというのと、
なるほど、
またまあ、時代によって非常に変わるんですけども、うん、非常にまあ天神信仰が厚い方が、まあ、自分のところにもやはりお祭りをしたいとか、そういう願いを持って全国を回って天神社を作って天満宮を作っていくという方も江戸時代とか出てきたりとかで、さまざまな経緯でまあ広まっていったということがありますね。
天神信仰っていうのがまずあって、その信仰が広まっていったみたいなイメージ。
そうですね、信仰も広がっていきながら、
まあ、いろんなパターンがあるということですよね、はい、今の話。
それだけで本編シリーズ1個できますからね。
今回はもう本当三実子に焦点を当てられたので生前でしたけど、その亡くなった後というのもさまざまな変遷をしながら、まあ、時代時代によっていろいろな信仰がまあ付与されていきながら広まっていったというのがありますね。
いやこれね、ちょっと聞くの怖いんですけど、どうでしたか放送は。
いや
そもそも
よかったですよね。
いやいや、ヤンヤンさんの前ですごい言いにくいこともあるんですけども、
だいぶもう老作です。僕の中では今までで一番
本当に分かりやすかったというのが一番思ったところですね。
よかった
です。これだけ丁寧に菅原家の成り立ちとか、またの時代背景とか、まあ、当時の貴族社会がどうであったかとか、まあ、特に難しい紀伝道の説明をもう明快になさっていただいたので、まあそれで三実子がどういう中でお生まれになって、まあ、成人されて活躍なさるかということも分かりましたし、またお人柄がよく現れている漢詩が残っているということもご存知の方が少ないので、まあ、そこもご紹介いただいたというのはとても私もそうでしたし、リスナーの方にも親しみやすい内容だったかなというふうに思いました。
よかったね。
よかったよかった。やっぱ漢詩はね、人となりがものすごい伝わってきたというか、
やっぱ道真公の難しいところは、まあ、一つはやっぱり先行研究であったりとか、もう本が凄まじく出てるから、この中でじゃあ古典ラジオが何を抽出して出すかっていうのはもうだいぶ結構考えた。
出さないものを選ばないといけないからね。
そうだし、その それはね1冊2冊読んでさそのまんま書けばいいっていうだけでもよかったけれども、うんうんはいはい、まあそれだけじゃねえ、それ別さどこのその番組でも YouTube の番組とかでもいろいろあるから、うん、だからそこからどうするかっていうのは結構考えましたね。
実はねこう取り巻く状況が明確に、うん、そして明快にお話しされていたので、うん、それだとやっぱり三沢校の人物層が浮かび上がってくる形があったなと思いますね。
うん、
ありがとうございます。
よかったよかった、はい。いや実はあれ撮る前に西田勝司さんのゲストの承諾いただいてたんですよ。
あ、そうだ
ね、
確か、う
んはい、確かそうですよ、
ね、そうですよね。
だからあこれみたいなありましたね。
そんでもプレッシャーもありましたね。
なかなかね、はいはい、直系のご子孫で毎日道真公のことを思って祭祀をしてらっしゃる方に聞いてもらうって、うん、まあハードル高いよね。確かに、
ありまして
確かに
今までこうやって歴史上の人物を取り上げる中でその子孫の方とお話になった方って
こと、いやそれはねやっぱりその日本史ならではだと思うんですよね。その古代の人物を扱ってご子孫に聞いてもらうって、うん、世界史だとちょっと難しい
そうだね、
かなと思ってて、
はい、深井くんはいろいろさほら仕事の関係上そういうねかつての貴族の方々と、ね、お話しする機会ってちょいちょいあったもんね。
まあ、日本のですね、うん、あの昔の旧家族の方々にお会いする機会っていうのはなんかあるんですけど、ね、
京都とかでさ、
はい、あのいやそれもでもご本人の前で話さないさすがに。だって絶対自分より詳しいじゃん。
そう
ね、
そう、
うん、
そう
難しいよね。
難しいですし、うんまあ、あとこれ個人的にはその学術的な正しさとあとその信仰的なエネルギーで僕は別に重ならなくてもいいと思ってて、はい、なんか学術的に実はこういう人はこういうことは実はやってなかったんだよっていう風にあったとしても信仰の部分ではいやその自分は偉人としてあの信じたいというところではなんかそれはそっちでなんか別のこうルートとして走ってるという僕の中では感覚があって、ねうん、なのでなおさらそ の, その、ね、西田勝司さんが来られるっていうことでなおさら今信仰を司っているあの方だから、まあ、そことの、うん、なんていうかバランスっていうところも結構僕の中ではあの考えました ね,、うん、ねはい。
でも良かったですね。
良かったです
。え、ちなみになんか本編聞いてもうちょっとここを補足したいとか、
はい、
なんか言い足りてなかったところとかってあります？
うん、申し上げていいんですか？
はい、はい、
ぜひぜひ。
まあ、本当に素晴らしくまとまっていて三沢猫のお姿を人柄もとても感じられる内容だったんですけども、やはり研究者の中でもここが意見が分かれるところで取り上げるのが難しかったんじゃないかなというふうに思うんですけども、まああの突出して何かをやってだという証拠は残っていないという、まあ、前後で国家システムが変化したところはあるが、うんうんまあ、これを三沢猫の業績と断言していいかどうかというのは、まあ、論拠が弱いとおっしゃっていたんですけども、うんうんまあ、あの三沢猫が関わった記録が、まあ、よく多分歴史の中であると思うんですけど抹消されている部分も少しあるのかなということで、
う
んうんまあ、研究者の中でもさまざまな意見が、うんうん、あの分かれる中ではとあるんですけども、まあ、三沢猫は、まあ、当時一番多分国際情勢のことも把握してあり、まあ、様々な歴史書の編纂とかいうのも含めて、まあ、日本の成り立ちとかどういう歴史を歩んできたかということ、あとまた、まあ、民部教であったということと、まあ、地方行政も知っていてどういう国家財政的な問題もこうだったということも、うんまあ、あのよく考えられていたんじゃないかなと思っていて、うんまあ、それで、まあ、志を同じくする人たちと一緒にそういう政治改革とか
そうですね、
そういうのを取り組もうと思われていたんじゃないかなというふうには個人的には非常に感じてるんですけど、そこあたりはお調べになったりとか感じられてどうでした？
はい、文献としてやっぱりそういうふうにあのさ言ってらっしゃる学者の先生方の文献もあの今回も読んだんですよね。こう例えば奈良時代の後に、まあ、それまで中国から律令制を入れて、まあ、とりあえずこう天皇の意向に頼って国としてまとめてたんだけれども、だんだんとなんか地方統制がうまくいかなくなって、うん、ちゃんと人材とは何かっていうのを定義しようっていう動きが出てきた中で、紀伝道とか大学寮とかそういったシステムが出来上がっていくと。でそこでこう能力によってこう人材を定義していくっていう風な流れができていった中で、そのトップが道真公っていう、こう人物が現れて、うん、彼がそのやっぱどっちかというとその既存の血筋だったりとか家柄というよりも能力を元にした 国家運営を実現しようとされたんじゃないかっていうふうにこう言ってる学者さんも確かにもう今回読んだんですよね。ちょっとそこはね紹介しきれなかったんですよね。ちょっといろいろと、もっとね話数が増えればね、そこなその辺の
能力主義のね、
そう能力主義のによる国家財政の転換を図っていったっていうふうに言ってる学者さんもいる。
国を強くしようとしてってことだよね。
そうだね、
意図としては、
っていうところもあるし、やっぱ今おっしゃったように国家システムの転換ですよね。こう人間をベースにして税金を取るっていうよりも土地をベースにして税金を取るっていうこの大きな国家体制の変換に道真とおそらく道真のこうブレンたちが関わってたんじゃないかっていう説もあります、はい、ただ学者さんたちの中でも何人かが言ってたのは、まあ、歴史の文献に残ってないものイコール起こってないことっていうわけではないので、まあ、今後あの研究が進むにつれて彼のやっぱりそういった実際政治的な業績っていうのはもっと輪郭がはっきりと浮かび上がっていく可能性は結構十分にあるんじゃないかなと思いますね。
ぜひまた研究を進んだら第2弾をヤンヤンさんにお願いした
い。荷が重い。
いや、まあ、特にその状況的に消された可能性はやっぱ高いっていうことですよね。最後太宰府に、まあ、言ったら飛ばされたみたいな形になってるから、
ね、僕も個人的な想像なんですけれども、やはり道真公を太宰府に飛ばすっていうことはやっぱ当時の貴族たちにとってもなんかやばいことしてしまったんじゃないかなっていう相当なショックを持って受け止められてたんじゃないかなと思うんですよね。当時
もう実質国のナンバー2の
大臣
ですよ ね、 すよね、にいたわけだから、
はい、はい、だからある種こうもうタブー視された時期があったんじゃないかなと思うんですよね。もうちょっと道真公のことは触れないでおこうっつって、これ勝手の僕の想像なんですけど、
それくらいなんか業績を残した人だし、それその方が飛ばされて大事件だったってこと
ですね。そうなんですよね。
だからまあ何が起こっててもおかしくないっていうことですね、当時。
そうですね、はい、
なるほど、なるほど。
そこで言うとやっぱ今回のそのシリーズの難しさは、やっぱ僕がやっぱ小さい時から人生に関わってきた偉人なので、
はい、
その信仰的なエネルギーが僕は結構道真公に対して割と結構あるんですよね。
ありがとうございます。
そことその学術ベースでの古典ラジオのこう道真公の描き方とのこの切り分けをすごく苦労し正直したんですよ。やっぱ思い入れはあるんです僕は。
だからだって結構言ったら神様を扱うわけですもん
ね。そうだし
あれは結構な、
確かに。
もう多分福岡に来て、中国から福岡に来て多分初めて行った神社じゃないですかね、多分。
いや、ありがたいです本当に。
その思い入れもあるので、いろいろ僕の思いも伝えたいけれどもちょっとどうしようかみたいなっていうところはありました。
悩んだ形跡があったもん、
はい、そう
なるほど
ですね。で、まあまあもちろん紹介しきれない部分もあったりとか、で、あのお亡くなりになってからの話とかってあんまりやってないですもんね、本編では。そこからどうやって神様としてなっていったのかみたいなところって多分あんまりやってないから。
そうなんですよ、ね、いつかまたやれたら、
いつかまたやれたら
ぜひお願いいたします。
頑張ります。
今こう西高辻さんって道真公に対して、
はい、
こう日々どういう気持ちで、
そうだよね、
どう向き合ってるこうなんか答えづらいというか言語化できない類なんだろうと理解してるんですけど、どんな感覚で向き合ってらっしゃるんですか？
ね、もちろんあの先祖ということはありますけども、やはりお神様になられた方でありまして、まあ、その後も本当先ほどヤンヤンさんがおっしゃったようにどんどん信仰が重なってきて、やっぱ1100年以上も慕われている方なので、まずはやっぱ祈りの部分っていうのがその中心にあるので、その気持ちをやはり一番持って、まあ、祭祀をしっかりと行っていくっていうところがありますね。で、まあ道真公が永遠に静まり場所でありますので、この場所もやっぱ正常に保って、やっぱ未来に向けてもしっかりと残していかなければいけないっていうふうに、
なるほど、
それがまあ一番日々感じているところですかね。
神道的な祈りっていうのはこの場合で言うと、その道真公に対してどういう感じで接してる状態になるんですか？
今で言うと、はい、あの毎朝と毎夕お食事をお供えするお祭りが必ずあって取り行わせていただきます、まあ、それ以外にも太宰府天満宮の特徴として、まあ、道真公にあの結びつくお祭りがあって、例えばあの今回も本編でお話がちょっと出てきました榎の記者という、もともと道真公がお住まいだった、あのところに あの9月の時に神幸式というあのお祭りがあって、はい、おみこしに三実港のお御霊をお移しして、そこに行列をなしていきまして、で一晩お泊まりして、でそこでは例えば三実港の時に梅貝餅を最初差し入れていただいたという伝承が残る常妙に社というところもあるので、そこにご挨拶をして、で一晩あのお泊まりいただいてお御霊をお慰めして、また翌日戻ってくるというようなお祭りがもう1000年近く続いていたりということで、まあそのような三実港のお人柄に結びつくようなお祭りがあったり、あとお衣替えのお祭りといって4月と11月にあるんですけども、三実港のお衣をお取り替えするようなお祭りがあったりということで、そういうところが非常に特殊なお祭りなのかなという気がしますね。
まだそこにいらっしゃるかのようにこう接してる感じですよね。
はい、そうですね。
お衣替えと、はい、あとお食事を用意されるということは、
そうですね、はい、それ以外にも神社でいうと結構 あの、ある程度の規模がある神社は、まあ、御本殿というお御霊がお祭りする場所と、手前側に拝殿とオロガム場所が大体分かれていることが多いんですけども、ダサフテマングの場合特殊な作りをしていまして、楼門という門をくぐると、池が、小さな池が、鯉がいるような池があるんですね。ありますね。あれでも昔の今の御本殿は、あの、桃山時代の再建されたもの、それ以前の古い地図を見ても残っていて、で、そして飛び目があったりということで、御本殿に三実港がお住まいとして、多分建てられていて、で、庭を見てらっしゃるという雰囲気で池があったりとか、梅があったりということで作っていて、まあ、平安時代の神殿作りから元を発するような、今もここに、お住まいであるいらっしゃるっていうお気持ちが多分非常に亡くなった後から強くあったので、そのような整え方をしていて、まあ、引き継がれているということなので、まさしく本当に生きてらっしゃった方なので、はい、まあ、その方がお神様になられたということで、そのような要素が強くあるのかなというふうには思ってますね。
なるほど。
いやなんかだから変な気持ちだと僕だったら思うなと思って、はい、要はそのご先祖様っていう感覚と、はい、神様っていう感覚って全然別なんですよ僕の中で。それが一体化してるわけですよね、
はい、
なんかその感覚って多分結構なかなか想像つかないというか、なんかあその辺が聞けてよかったですね。
そうですよね。だから、
いらっしゃるかのようにっていうことですね、
はい、
う
ん、その冒頭言いましたけど、その1100何十年続いている家のその末裔って言うんですかね、であるっていう感覚ってなんかいろいろあるなと思うんですけど、これ次回聞きますか。これ単独ですごい長くなりそう
なんで。ちなみに聞きたいことって何ですか。
いやその責任も重いし、正直、
いやそれも、はい、
そのこれも聞いていいかどうか分かんないけど、学問の神様じゃないですか、
はいはい、
で東大ご出身だったじゃないですかさ、はい、でも東大入るしかない
まあそういうことではないです
か、ね、大丈夫ですかね。そのどういうプレッシャーや感覚とあと誇りに思う部分ももちろんあるでしょうし、うん、なんかそういう、
はい、
その普段ね聞けないですよ、うん、僕も、
はい、
この場だから聞けますけど、はい、どういう感覚をお持ちなのかなっていうのは、
は
い、
なるほど、はい、
さっき言いましたけどその世界史上でいないわけじゃないですか、
うん、
ここにしか、
はい、
それをちょっと
です、ね、
次回その生い立ちからじゃあ聞かせていただけたら、
はい
はい、
すごい嬉しいなと思っております。
はい、
はい、
ということでじゃあ次回たっぷり西高津さんのお気持ちというか、はい、感覚みたいなものを聞いていければと思います、
はい、
じゃあ一旦今回はここまででありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。